ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日も休憩時間なもんですから、ちょっと NHK のことをね、触れたいと思います。この前、ある講演会で、非常に明確にですね、お話になってる先生の話をお聞きしましてね、大学の教授だった人ですけども、私だけじゃないなと。私に言わせれば、きちっと考えることは同じこと言うなって、言いたいんですけど、そう言うとちょっと自分の自慢になるんで、自分の正直な気持ちでちょっと言いにくいんですけど、彼はこう言ったんですよ。NHK が自信を増やしている。これ本当なんですよね。別に NHK が自信を起こしてるわけじゃないんですが、人間というのは、この意識っていうか、そういうもので生きてる、情報で生きてるもんなんですね。別に、いろんなことがあるわけですが、もちろん物理的に、もちろん生物的に動くものもありますけど、人間を全体として支配している。自分の判断だとか、自分の感情だとか、自分の幸運、不運と、こういったものはほとんどがですね、頭に何が入ってるかによって決まるんですね。ですから、そういう意味じゃ、この講演をした先生の言い方は私よりか激しいですけど、私よりか事実を的確に示してるなと思って、で、この休憩時間に取り上げたんですけどね。地震っていうのはものすごく回数が多いんですよ。例えば日本ですと、有感地震ってのは大体何千回かな？大体1日に10回、20回っていう量ですから、そうですね。そういう量なんですよ。ですから毎日毎日、どこで地震が起きてましたって言ったらですね、それはもう、本当にもう自分はもう地震の中で取り巻かれてるような気がするわけですね。ただ、その時に科学的にはですよ、日本って言ったって、北海道から九州の外れ沖縄まであるわけですから。だから地震っていうのは自分のところが揺れなければ関係ないもんなんですよね。それはそんなこと言ったら、日本でなんて言わないで、世界でって言ってもいいんだし、宇宙でって言ってもいいわけですからね。ですから、その自分に関係のあるところが、地震がどのくらい起こるかっていうのは覚えてた方がいいかもしれないんですね。しかし、もともと日本みたいなところはもういくらでも地震が起こると思ってたらいいんですよ。いくらでも起こる。だからせめて関係ある地震って言ったら、せいぜい震度が5以上とかいう感じなんですね。で、現在、震度4以上で大々的に報道して、震度3でも結構やってるんですね。それも震度4で放送するとか、震度3で放送するって言ってもですね、それは一箇所だけなんですよ。小さな町村。そこだけが震度4。あと周りは震度3とか震度2なんですね。そうすると、よく私も昨日か一昨日かそういうこと言って心配してる女性に会ったんですけども、どっかで震度6。先生、震度6ですよって言うから、震度6はさ、なんか狭いとこですからねって。100人か200人かご関係の方がおられるかもしれませんけど、日本は1億人もいますからね。そんなこと言うと、本当にあちこちで地震が起こる。で、その先生が言われるのは結局、もしも NHK が大きな地震以外は放送しないとかね。それから NHK は各放送局ありますから、その県ごとに地震が起きたら県ごとのそこの県の人には放送するとかね。そういうことしたらですね、県だけでも47ありますから、放送は50分の1ぐらいになるわけですよ。そうすると地震っていうのはもうどっかで起こるもんであって、あっちやこっちやで同時に起こるってもんじゃありませんからね。そうすると、ほとんど地震の、なんていうか、広報に接しないと。そうすると結局人間はですね、意識を支配されることによって心配したりなんかするわけですから、心配しなくなるってわけですね。ですから、地震が絶対的に日本という地域で地震がいくつ何個年間起きているなんていうのはものすごく任意性があるんですよ。日本という区切りで正しいのかとか、年間1年っていうんで正しいのかと、1日でいいんじゃないか。こういうのがあるわけですね。それはちょうど鹿児島の沖の今島の方でね、地震が頻発してるじゃないですか。だから毎日のように今日はどのくらいの地震があった、今日はどのくらいの地震があったと。鹿児島のさらに海の島の方ですから、関係ある人ったらどんなに広くても鹿児島まで。で、奄美大島ぐらいは関係あるかもしれないから、そこのとこだけでも放送流してもいいんですけどね。 全国に話してる。そうすると錯覚してですね、東京の人がね、この頃地震が多いですね、なんとかでって言ってるから、ああ、それはやっぱりこの先生が言われるように、NHK が地震を増やしてるんであって、地震自体が最近多いわけじゃないんですね。実はその群発地震って言いますか、次々と地震が起きるっていう例が結構多いんですけどね。今起こってる地震が、有感地震だか、有感も何も全部入れてかもしれませんけど、5000回って言ってるんですね。6000回とか5000回とか言ってるんです。それに対して、1960年代に長野県の松代で起こった松代群発地震っていうのは5年間で5万回ですからね。6年間かな、5年間で6万回ですよ。やっぱり僕ね、NHK が報道するときに、せめてその NHK が地震を増やしているということに本当になってるんですけど、そう言われないためには正しい報道はですね、その時に必ず、現在の、鹿児島沖の地震は、5000回になりましたけど、1960年における松代群発地震は5万回でしたと、言えばね、あ、そうかと、あの松代群発地震に比べればね、まあ、10分の1ぐらいの今ところなのかと思いますし、それから松代群発地震と何しろ1960年代ですから、まあ、現在から100年も離れてないんですね。地震なんていうのを考えるときはもっと長期的に考えなきゃいけないんですよ。それがごちゃごちゃになってるんですね。で、あそこは機械ヶ島大きな地震が縄文時代にあったところなんですよね。だから何万年、数万年ですね。約ま、10万年ぐらいのスパンで見れば、大きな地震がどっかで起こるんですよ。例えば、阿蘇山の爆発とか、磐梯山の爆発とかですね。北海道でもそういったカルデラができるような大きな爆発が起きました。それ大体、どのくらいのスパンで見るかって言ったら、2万年とか3万年で見るんですね。ですから、NHK の報道っていうのはどういうふうになってるかっていうと、地域は何か知らないけど、何の意味もなく、日本としちゃってると。だから、鹿児島の地震も、九州の地震に関係あると。まあ、そこまではね、やっぱりちょっと言い過ぎなんですよ。ですから、少なくとも鹿児島の地震は北海道の人には放送しちゃいけないもんなんですよ。地震は地域ですからね。それから、例えば群発の程度っていうのも、今の群発続いて起こる地震の回数5000回ってただ聞くとみんな多いなと思うけど、いや、たった100年以内でも、もう5万回とか6万回っていう群発地震があったんですよ、ということをちょっと放送で言えばね、それも100年以内ですよ、と。だから地震とか噴火とかいうのは、まあ、やっぱり2万年、3万年のスパンで見なきゃいけませんから、まあそういう意味では、今起こってるその群発地震はですね、地殻の変化という意味では、まあ、普通にあることですということを付け加えないといけないと私は思うんですね。まあ、これがですね、実は NHK があるために、日本の人を不幸にしている一つの原因なんですね。正しく伝えるっていうことは幸福を招きますよ。だけど、間違って科学的事実を伝えるっていうことは、やっぱりみんなが余計に心配しますから。もちろん、群発地震の、NHK の放送は、もちろん日本人の癌を増やしますよ。癌っていうのは心配事で起こりますからね。ですから、もちろん、NHK が心配事を放送すれば、それは、やっぱり、癌は増えるわけです。癌ばかりじゃないですよ。高血圧も増えるし、糖尿病も増えるわけですよ。だから、病気にしようと思って NHK は放送してるんですね。まあ、事実そうだと思います。この先生の言い方で言えば、NHK は国民を、より、病気にしようと思って放送してます。まあ、こういうことになりますね。まあ、こういった例はいっぱい多いんですね。例えば、1972年の、マサチューセッツ工科大学のメドウスっていう教授がですね、成長の限界という本を書きました。これは、これで NHK はもう毎朝ですね、7時のニュースで、もう石油はなくなる、食料はなくなる、公害がひどくなってみんなが公害で死ぬって、毎日やったんですよ。で、実は私ももちろんその当時はまだ NHK というのを信じておりましてね。本当にメドウス博士がそういうことを言って本を書かれたんだなって本当思いました。NHK の言うことから本当だろうと思ったんですよ、簡単に言えば。まあ僕も若かったかもね。ほんで石油がもう30年でなくなるってのはもう大変な騒ぎですから。もう今でなくなって30年経ってるっていう時期ですからね、今が。それはもう大変なことだから僕原子力に行って一生を間違っちゃったんですよ。まあ自分が選んだのが自分の責任ですよ。自分の責任であることは分かってますが、 もう少しね、良心的に報道してくれと思うんですよね。純情な青年が日本は大切だと、日本を救わなきゃと思ってる、技術の青年がですね、間違わないように報道してくれって言うんですよ。実は、私がもう英語の本はスラスラ読めるようになった30代の中間ぐらいの時にですね、現著で彼のやつを読んだりしてみたらですね、全然書いてあること違うじゃないですか。彼はこう言ってるんですよ。1970年ぐらいに彼計算したんですね。まあ本が出版されたのは1972年ですけどね。まあ2年ぐらいかかりますけどね。1970年に計算したと。その時は最優秀の IBM の計算機を使って、使った方程式も間違ってない。しかし、それから1970年から、1930年ぐらい、今ぐらいをちょうど予測してるんですけど、その60年間に新たに発見されるものは入れてない。当たり前ですよ。だって、そういう理由も書いてありますね。自分が勝手にこれはできる、これはできるようになる、というふうに入れたら何とでも言えるって言うんです。例えば、無限に石油が見つかる、つったら石油は枯渇しませんね。それから、食料もいくらでも増える、つったら食料の枯渇は起こりません。それから、何も使わなくてもエネルギーが得られるシステムができる。なんつったら今度は、大気も汚染しますし、環境も汚染しませんね。だから彼は言ってるんですよ。現在の状態で、現在の技術を使って、60年後を推定したらこうなるっていうのがこの計算ですと。しかし現実には新しい技術ができるでしょうから、ここで計算しているものは全然当たりませんって書いてある。どうしたんだ NHK って感じですよね。なんでそれニュースで言わないの？1970年の事態を1970年の技術で評価する。技術ばかりじゃないですよ。あの頃まだロシアは共産主義ソビエトですから。だから体制も全部変わったし、東ヨーロッパも全部共産主義じゃなくなったんで、変わりましたよね。それ社会体制もちろん変わりますね。法律も変わりますよ。年金制度も変わりますね。だからそういうの全部変わるわけですから、それから法律の規制、環境の規制も全部変わるわけですから、実際に1970年に1930年のことを想定したら、その間に起こることをちゃんと考えなきゃいけないんですけど、考えられないと、それはそうだ。それはメドス博士が正しいですね。勝手に石油は無限に見つかるって言っちゃったらそれ終わりですからね。で、事実はその後、環境関係では脱硫技術、脱硝技術、活性汚泥技術というでかい3つの技術ができて、農業生産もものすごく上がって、ソ連共産主義という非常に効率の悪い政治体制もなくなって、それから石油もシェールオイル、シェールガス、シェールコールというのが見つかって、石油もあと4000年とか言われるようになった。それはメドウさんが悪いわけじゃなくて、こう書いてある。その書いてあることを言わなかったのが NHK。それでみんなを不安にして、成長には限界がある。で、樽を知るとかね。なんか少し分かったような学者がいろいろ言ったわけですよ。それでこの写真はね、僕は今までこういう写真出さなかったんだけど、その先生が NHK が自信を増やしていると。このくらいはっきりと事実を言う人がおられるならやっぱり出そうと思って、これ出したのはですね、リサイクルのやつを主婦とか子供がね、くるくるリサイクルなんてやってるわけです。資源を大切にしましょう。資源を大切にするためにはリサイクルをしないことなんです。それでそれは、私みたいな学者が計算してわかることだっていうんじゃないんです。もうこの時に NHK がリサイクルしましょう、リサイクルしましょうって言った時にですよ。すでに環境省のリサイクル法には、リサイクルができない、実際はリサイクルとはできないので、リサイクルしなくても、リサイクル率に入れようっていう法律が今の法律なんです。お分かりになります？環境省と NHK で国民全部を騙したんです。全部を騙して、主婦とか子供が物を大切にしようという美しい心を持ってますから。その人が NHK が言うんだから、リサイクルしてもう一回使えば、資源も使わなくていいし、ゴミも減るからいいわねと思ってみんなでくるくる、くるくる社会とか言ってるわけですよ。ところが実際上は NHK が国民を騙して、で、国民がくるくるニコニコってやって、それが放送されて、リサイクルしなくてもいいリサイクル法が通って、そして日本は約3倍から4倍以上の石油を使うようになり、ゴミが出るようになったんです。本当のことをこのね、善意の人たちが知ったら本当にがっかりするでしょうね。おそらく NHK それはひどいよと。私たち騙したの？ あなた方もバカなら別だけど、あなた方は何千億と使って情報を集めてるわけだから、当然環境省の作ったリサイクル法っていうのは、リサイクルしなくてもリサイクル率に入れると、リサイクルしたことにするという法律だったってのはご存知だったでしょう。なんで騙したの？まさに我々は NHK を作ったがゆえに、地震も増え、心配事も増え、余計に資源を使い、ね、という風になったと、まあ、いうことは非常に歴然としておりますので、これだけ歴然としてたらやっぱり悪いけど NHK の写真も出させてもらうのがいいと思いました。で、今度選挙もありましたけどね。今から、まあ、ありましたと、今進行中ですけど、やはり民主主義というのは国民を騙すメディアがいたら民主主義は成立しません。これが日本の現在の民主主義の乱れになっておりまして、結果としては我々の税金が取られ、我々の経済成長が劣り、我々の生活が惨めになっていく。それはやっぱり NHK が地震を増やしているという表現にぴったり合うというふうに思います。やっぱりこの批判は厳しくやらなきゃいけないですね。私はそう思います。NHK の人が改心するまで、懺悔をするまで、やっぱり続けなきゃいけないでしょうね。なんとかごまかそうとすると思いますけどね。それじゃいけません。NHK 社員としてのプライドを持ってもらいたいと思います。